はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムラジオの革命児青木です。そして今日は、初登場ということでね、僕は愛の学園に来てます。三重県伊賀市にありますということで、じゃあ初登場のこの方お願いします。
愛の高校で11年教員させてもらってます近藤桃と言います。
やったー、パチパチパチパチパチパチってことで、ももさんとは、まあでも会うのは3回目とか。
3回目ですね。
だけど、会うと長い
って。会うと長い。
話が長い。
話が長い。そう。
だから1回4、5時間会ってるから、そう3回目ではあるんだけど、濃い。
濃い
感じでね。まず、うちにルチャリブロに来て、もう最近っすよね、でもね。
最近ですね。
来てくれて。
10月とかじゃないですか。
あ、そうか。
うん、
でここ1、2ヶ月ぐらいの。
そうですよね。
で、先月僕が、この愛のに来てっていう、もともとはでも愛のに11年ね、社会科の教員として、
社会科ですね、はい、
なんだけど別に、なんていうの、いわゆる社会科っていうわけじゃなくて、愛の学園っていう、まあ全寮制の中学と
高校、いやいや高校だけ、
高校だけ、はい、全寮制の高校で社会科を教えつつ、うん、あと果樹なんか この辺がなかなか僕は日本では結構稀有な場所だと思ってるんで、多分みんな聞いても普通の高校イメージしちゃうと全然違うわけじゃないですか。どういうあれですか、場所だと説明できますか。
まあ、愛の高校ね、変な名前なんですけど、うん、戦後の食糧難を救うためっていう意味で、その全国愛農会って言って、小谷純一っていう人が、学校じゃなくて、当時はその農業者集団みたいな感じで、その新しい農業技術とか、いろんなものをこう普及していって、まあその当時食糧難時代だったから、そこからやっぱ日本を救い出していかなきゃいけないっていうことで、まあ、しかも彼は信仰を持ってたから、キリスト教の、うん、でそれを合わせて全国愛農会っていう農業団体を作って、うんうん、一時10万人ぐらいまで膨れたんですね。
すごい。
でその流れの中で、やっぱ農民の方からこう、まあ、農業者の団体もいいけども、やっぱりその学校を作って自分たちの次世代を育てていく学校を作ってほしいっていうオファーが来て、うんうん、まあ、いろいろ三重県とも話があったりとか、まあ、ここの愛野が立ってる場所もまたその関係者の人がここでどうし、うん、やってくれって言ってくださって、ここに引き入れてもらって、で愛野高校ができて今年で62年かな、
うんうん、すごい、うん、
まあ、最初から全寮制だったんですよ。
へ
え。で、まあ、最初は男だっただけだったんだけども、10年弱ぐらいして、うん、女性の方も入ってくるようになって、うん、女子寮と男子寮があるっていう全寮制農業高校、しかも農業科しかないっていう、
うんうんうん、すごい
日本では本当尖りまくってる学校ではありますね、
うん、ねえ、うん、そうか。いやだから僕もなんていうのか、来させてもらって、それで、まあ、今日2回目なんですけど、
うん、
なんか来たくなっちゃうっていうか、
嬉しい。
それって何なのかなと思った時に、うん、なんかなかなかやっぱりこういう場所がないっていうか、うんうんうん、でイメージ、まあイメージ、こんな場所があったらいいなって思おうと思ったら思えるかもしれないけど、なんかそういう場所が現に存在してるっていうこと自体に、なんかすごく、なんていうのかな、まあ、勇気をもらえるし、うんうんうんうん、まあ単純になんか落ち着くし、うんうん、なんか息が深く吸えるっていうか、うんうん、なんか、まあ、そもそも場所がそういう場所だなっていうのは本当に来てみるとなんか思うことだし、うん、愛農者、何でしたっけ、あ、全国愛農
会、
うん、そうか、まあ、愛の農業を愛するっていう、
そうそうそう、
ことと、あと、まあそのキリスト教の精神っていうのがあって、
うん
うん、で、まあ、途中から高校になってったってことですけど、うん、なんかそもそもももさんはがなんで11年前にここの教員になったのかっていうところは、
僕は、高校時代は愛新高校っつって島根県にある、これまた全寮制の普通科の高校か、
うん、
に いたんですよ、うんうん、でそこはここよりも愛のよりもちょっと後にできた学校なんだけど、うん、姉妹校なんですよね。
あ、そうなんですか。
そうで、まあでも在学中は僕は愛のはあんまりね、こういろいろ大変だっていう話を聞いてたから行ったことはなかった、
うんうん、
で大学の時に僕愛知の大学で、森林の勉強してて、
うん、
でその時に教育実習で、まあ、社会科の教育員の免許を取るっていう話の時に、うんうん、その自分の学校に連絡したら、いやもう来てるからと人が、
うん、
だからもうあの愛の高校ってすぐ近くにあるからそこ連絡しといたからそこ行きなって言われて、
うんうんうん、
でそれが初めて愛のに来たと。
へ
え。で、まあ、教育実習させてもらって、
うん、
当時もっとボロボロだったけど、で鶏の解体とかもね生徒と一緒にしたり、
うん、
本当濃密な2週間だったかな2週間だったかな、
うん
うん、経験させてもらっていいとこだなとは思ってた。でその後大学卒業して材木の仕事を5年間営業マンしてたんだけども、あ、はいはい、まあ、やっぱ大阪のど真ん中だったし、僕はもうね人口11世帯しかないような山村出身だから、やっぱ都会暮らしに疲れた部分も結構あったり、うん、まあ、本当いろんなことを考える中で、うん、内田達郎さんの本に出会って、
うんうん、
で教育ってなんだ、
うん、
で教育が育てたい人の形ってそもそも何だったんだろうっていうのをすごい一緒に働いてるサラリーマンと話す中で、
うんうん、
やっぱすごい疑問になって、なんか勝ち組を育てるために教育ってあったっけって、
うんうんう
ん、でなんかそれをこう支えてくれたというか、そのこう疑問に答えてくれたのが内田さんの本だった、
うんうん、
でいっぱい読んで、でなんか教育って何なんだろうっていうのを改めて考え始めて、うんうん、その時に教育実習一緒だった女の子がもう愛野で働き始めてたから、
うん、
ちょっと学校の先生と話す機会ってそうそうないし、
うん、
ちょっと話してみようって何回か通い始めた、うん、そしたらね私学だから、まあ、教育実習行った時のメンツも結構まだ残ってるし、
うんうん、
でまあいろんな話をしてて、でやっぱ教育に関わってみたいなとは思った、うん、でもやっぱ農業やってみたいって気持ちもすごいあって、でどうしたもんかなと思っていろいろ話してたら、校長先生、当時のね、うん、校長先生に、じゃあ大本さんいつから来れるって言われて、
うん、
いや俺一言も行きたいって言ってないけどなんか行きたい感じになったんかなみたいな、もう確かに高校で農業高校で農業を学びながらなんか時間を過ごせるってまあ願ってもないかもしれない、
うんうん
うん、うん、確かに給料とかは今の半分以下になるけど、
うん、
でもなんかお金なくてもなんとかなるぜって言ってやりたいみたいな気持ちも当時26歳だしあって、でじゃあお願いしますって言って11年前に愛のに入って仕事をし始めたっていう、はしょるとそんな感じ。
はしょるとやっぱりその5年間とかかな、その大阪で会社員、
会社員やってた、
やっぱそこはなんていうかな、大きな違和感というかを感じたっていうこともあるんですか。
大きな違和感はあったですね。やっぱうちの親父は鉄の造形作家で、
うんうん、
あのね、山村で一人でものづくりしてる人間なんだけども、やっぱ営業マンとしてやってると、うん、やっぱ現場に対して、まあ、物を言わなきゃいけない。もちろんメーカーだから物を卸してたし、
うん、
こういうふうに使ってくださいとか、こういう材木はこういうふうに使ってくださいって言うんだけど、まあ、施工指導っていう名目だったんでね、
うん、
でも施工できないでしょ自分、
うんうん、
だからお前やってみろよって言われたらどうしようってずっと怖かったの。
あ、そうか、指導しなきゃいけないんだけど、その指導する自分が実際にはできないっていう。
そう、だって入社 1,2 年目とかなんてできるわけない、
ね、
うんうん、で向こうもそれ分かってるけど、向こうは俺を個人として見てるわけじゃなくて、うん、会社員、その会社の人間として見てるから、
うん、
だからそういう扱いになる、
うん、
だけどじゃあ会社の看板を取った時に近藤桃っていう人間はどうなるんだろうっていうのを、うん、ずっと考えてて、
うん、
ずっと怖かったって言った方がいい、
うん
うん、だから100万円持ってることは僕よりもなんか30万円しかないけど、うん、目の前の土を耕して自分で食べ物を育てられるっていう方が、
うん、
これも安心の一個なんじゃないかと思ったし、僕はやっぱ父親とかの背中を見てて、やっぱ後者の方が、うん、自分にとってはもう絶対に安心だって思った、
うん
うん、だったらそれを求めていく生き方をしないと自分は壊れちゃうなって思った。
うーん、 そうか、だから、まあ、世の中的にはその安心とかね、うん、って言ったら100万円を300万円とか300万を1000万人みたいな、うん、それがそうするとどんどん安心が溜まっていくっていうか、うん、高まっていくっていうふうになんか言うけど、うん、なんかでもそのなんていうかな数字のなんか、まあ、空虚さっていうか、うん、まあなんかいろいろ考えちゃうと、うん、例えばまあ日本銀行がなくなったらそれってとか、うん、まあいろいろ考えたりするけど、まあそれ考えなくてたとしても、やっぱりなんか実感としてその安心が溜まってってる実感もないし、
ないなかったな。
だから実感ベースで考えると、やっぱり何かその食べれるものを作るとか、なんかまあ鶏を占めることができるとか、なんかそっちの方がやっぱり実感ベースの安心には近いみたいな。
近かったと。
どうですかね。
まあその技術とかって再現性があるでしょ、
うん、
でもお金って使ったら再現性はないじゃない、うん、まあ分かんないです、それは金融の世界ではそんなことないのかもしれないけど、うん、でもこう自分のお金を必要とされてるのか、自分という人間が持ってる力を必要とされるのかって言ったら、やっぱ僕は後者の方が断然嬉しいわけですよ。だからそこがやっぱ自分の手でできることを増やしたいっていうことの最大理由で、なんかこう自分の利益を生むためにできることが増やすんじゃなくて、自分の持ってる力があることで少しでも社会が頑丈になればいいっていう気持ちの方が近いかな。
いやそうですよね。そうかそうか。だからそれでその時に内田先生の本を
だいぶ読んでね、最初は母親のね枕元に置いてあった日本辺境論かな
はいはい、はい、
そっから始まって、でめちゃくちゃ面白い書き方する人だなと思って、バーっていろんなものを読んでたら、なんかねどうせすぐ教育にたどり着くじゃない、内田さんの本だからそしたら教育うわーって読んでて、ああそっか、こういう捉え方してくれる人いるんだと思って、
で教育に目が向いたみたいなところもある。
そうそうそうそう、それもかなり大きい。まあ、一緒に働いてる人たちが何を目指して生きてるんだろうっていうのが本当に分かんなくなって、材木の仕事してるはずなのに、なんかこう材木の家、木造の家住むなんてみたいなことを言うような取締役もいたりして、みたいな。だからなんかその売るものも、商品なの。だからそこにこう相反性というか、があることには何の矛盾もないっていう発想なのね。
うん、そうかそうか。だからまあ僕も本当最近すごく思うけど、自分が例えばまあ作ってるもの、まあ、工場でもそうかもしれないけど、工場で作ってるものを家族にも食べさせたいって思う、そういう職場で僕は働きたいなと思うけど、結構一般的にそうじゃなくて、そんなね、そのいやこれ商品でしょっつって、これと自分とか自分の家族、大切な人がこれを食べるっていうのは全然別の話なんだからっていう人って確かに多いっていうか、
いやそういうもんでしょっていう発想の、
はいはい、
だってお金もらって仕事してんだから、でもそれって働きたい理由だったっけって思っちゃう、
そもそもね、
そもそも、
そうか、そんな時にで、まあ、内田先生の本を読んで、でうちに来てくれたっていう、
そうそうそうそう、
ところがあるじゃないですか、
うん、
それはあれでしたっけ、内田先生からうちの、あの名前というか話は聞いてはくれてたっていう、
ね聞いてたんだったかな、とにかく内田先生の、まあ、弟子というか、
はい、
だという認識は一切なかったんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、
はい、
でもなんか本の帯に内田さんが書いてくれてるから
紹介してくれて
る、そうそうっていうのもあるし、
推薦みたいな、
そう、年も割と近いなと思ってて、なんかずっと行きたいとは思って、で行って内田さんとこう新平さんがつながってるっていうのをなんか初めてちゃんと認識したというか、
そうなんだ、
そうなんですよ、
そういう関係なんだ
って、そうそうそうそうそう、でやっぱね、今年で僕は愛の離れるんだけども、上京としては、けどその前に この近辺で行きたいところに行っとかなきゃと思って、でその真っ先に行こうと思ったのが、
いや嬉しい、
ルチャリブロだったの。
いやだから本当なんかうちに来る人って、まあ、なんか辞めたい人とかなんかやっぱりその変わる、
うんうん、
変わろうとする人とか変わらざるを得ない人とか、うんうんうん、そういう人がすごく来てくれてて、うんうん、僕はすごくなんかまあ嬉しいというか、うん、なんだけど、あそんな感じであれなんですね、うちに来てくれて、ね、でも今ちょっとお話あったけど今年度で愛農からは、
うん
まあ、11年、
はい
仕事してで離れるっていう、うん、それは どういうなんか考えというか、
本当にいろいろ考えてたんですよ、うんうん、でまあ愛農から出なきゃいけないかなって思ったのはやっぱ7年目過ぎたあたりからだったんだけど、でもなんていうかな、すごく心地もいいし、うんうん、子供も育てるのにはこれ以上ない環境やなと思ってたから、うん、その出なきゃいけないかもって漠然と思ってたけど、出たい理由なんか何もなかったみたいな、うんうん、でもなんかねこう思っちゃったんですよ、出なきゃいけないかもって、
うん、
でやっぱりこの自分の教員としてのまあ魅力というとすごくね大げさかもしれないけどは、やっぱ社会で出て働いてきた、でこう愛農に来た時からやっぱいつか自分で自分の畑はやってみたい、果樹園はやってみたいって思ってた、なんかそれを考えながら日々の農業だったりとか日々考えるっていうことをしてきたから、それをやめてやっぱ愛農にいるっていうのはなんかこうつまんなくなっちゃうんじゃないかなと、みんなが、僕もそうかもしれないし、うん、聞いてる側ももしかしたらそうじゃないかなと思っちゃって、うん、で、まあ、出なきゃなってずっと思ってた、
うんうん、
でそしたらこう、まあ、ちょっとひょんなことからねノルウェーに家族で3ヶ月行かしてもらえることになって、うん、でやっぱ向こうの生活する中でやっぱ行きたいとこに行って、うん、やりたいことをやんなきゃいけないかなっていう風に、
うん
まあ、向こうの人たちを見てて思った。
うーん、
で、まあ、そんな折にこう自分の教え子がアイノで働いてみたい、果樹園で働いてみたいってことを言ってくれてて、うんまあ、学校的にはねそんなサイズも大きくないから、うん、やっぱ僕が出ないと入ってこれないっていうのは間違いなくあるし、でも僕にとってはすごいいい場所だったから、やっぱそういう場所にまた違う子が入ってほしいっていう気もすごくあった。だからそれがなんかいろいろ折り重なった中でこうちょうど出ていける場所も見つかって、うんまあ、果樹園だったり、まあ、薪ストーブだったり、まあ、ワークショップだったり、うん、有機ジャスだったり、まあ、いろんな仕事をしながらなんか生きていけるんじゃないかなと思って、またそういう僕の姿がこう生徒にとっての教材になるだろうとも思ったし、
うん、
思ってる人はたくさんいるだろうけど、
うん、
やった人って少ないでしょ、
うん、それなんで確かに、いや少ない、
そう、
そっか、
そう、
でそういう思いもありつつ、そういうタイミングでもありつつ、
ありつつと言ったらいいのかな、
うんうん、そのノルウェー
ノルウェー
の話をなんかもうちょっと聞きたいなと思って。
ノルウェーね、
ノルウェー3ヶ月っていうのはどういう感じで行ったんですか。
最初はねフォルケホイスコーレっつって、はいはい、ノルウェーにもあるのに1年間生徒として行く予定で、入学許可まで出てたんだけど、家族の滞在ビザが取れないっていうこと、法律変わっちゃって、
あそうなんだ、
でできない、昔できたらしい、でもできないって言われて突然急遽もう入学を取りやめて、で近くのその、まあ、関係者というか知り合いの知り合いみたいな感じのノルウェー人老夫婦が、日本語がね喋れる夫婦がいて、ミッショナリー伝道師で日本に来てたから10年間、だから日本語喋れる、
すごい、
でその人が3ヶ月だったら家族ごとうちおいでよって言ってくれて、でもう向こうの農業高校とか教育について学びたいっていうのもあったけども、でもその日本とノルウェーって取っ替えることできないじゃないですか、
うん、
でしょ、全然違うから、
うんうん、
けど日本はこれから人口がどんどん減っていくわけ、
あ
で半分以下になるって言われてて、うんまあ、人口でいうと6000万人から5000万人4000万人とか言われてる中で、うん、ノルウェー500万人しかいない、
あそんなしかいないんだ、
でしかも日本と同じ国土面積がある、
うんうんうん、
でその人数が少ないことは不幸なのかっていうのはずっと思ってた、
うんうん、
だからその日本史上最大人数が多い今の状態っていうことを考えて、うん 経産省とかが9000万人終わると今のあなたたちの生活はできないですよっていうふうに言ってくるわけ、
うんうん、
で老後が2000万ないとダメだとかも、ね、うんうん、葉っぱかけてくるけども、いや本当にそうなんかなと思って、うんうん、なんか小さくなったらなったなりの何かってあるだろう絶対って思って、うんうんうん、でこれからの日本で生きていくのは僕らがまだ知らない日本になっていくはずだと、
うんうんうん、
そんな時にこう僕の中にある当たり前は残念ながら日本の教育の中で生きてきた時間しかない、
うん、
日本の経済の中で生きてきた時間しかない、うん、でそうなってくるといくらアイデアを出してもなんかその焼き増しだったりとかになっちゃう、うん、だから僕には当たり前がもう一つ必要だっていうのをすごく思ってた。
へー、
で、うん、なんとなくノルウェーいいなって思ってたら、うん、その時の校長が誰か北欧に行きたい人はいないかみたいなことをポロッと言うことがあって、いや行きたいですって言って、その校長は2年半ね、40代の頃に子供2人連れてノルウェー行ってるんで、そのままフォルケの生徒として行ってて、向こうの教育を知りたいっていう理由で行ってて、ですごい仲良かったから、あの僕行きたいんですけどって言って、いや本当に行きたいなら支援するからって言って、もうあらゆるこう手はずを整えてもらって、で結局向こうでは学生生活はしなかったけど、けどあの向こうのホストファミリーの中に住んで、うん、当たり前に普通のノルウェー人生活をしてた、
うん、
スーパー行って買い物して、うん、晩ご飯作って夜お祈り一緒にして寝るっていう、うん、何もない日みたいなのを平気で過ごしてた、
うん、
で普通ね観光で行ったりしたらもうねこうもったいないから回るでしょ、ま
あ、そうね観光地ねフィヨルド見に行こうみたいな、ね、
そう
オーロラとかなんか
ああいうのがね、そうそうそうそう、オーロラも見に行かなかったし、フィヨルドは1回しか行かなかったし、ね、フィヨルドってあっちこっちにあるから、
あるか、
そんなに気にならなくなるしみたいな。で向こうであのホストファミリーの車借りて1週間ぐらい旅出たりとかさせてもらったりして、なんかもうただのノルウェー人と一緒の動きをしてた。だからホストファミリーの孫とかと小学校の話聞いたりとかもしたりしたり、こうなんかいろんな話をね当たり前のように聞いてた。そうだからこの経験がね僕にとってすごく大きかった、ね、
なんかそのもう一つの当たり前を持つみたいなこと、
うんうん、
ってなんか どういうイメージっていう、
いや分かんないです、そんなイメージして言ってない当然言ってない、 い
やイメージっていうかなんだろうね、もう一つの当たり前を持つってなんかめちゃくちゃ重要なキーワードだなと今思って、でもどう表現したらいいんだろうって思って、
なんか、
うん、
例えばノルウェーのことをよく知ってる人がノルウェーはこうだからこういうことは向こうでは当然だよって言うけど、でもなんかこう知識として知ってる当たり前ってなんか生活にインカムできないというか知識止まりになっちゃう、
うんうんうん、
だから当たり前っていうのは経験してこそだと思うね、
うんうん、
でその当たり前を持つっていうのはこう今自分が持ってるなんか枠みたいなものをこうもう一つ持ってるみたいな、
うん、
例えばすごいなんか今やりづらいことがあるけどこっちの当たり前に当てはめたら、あ全然これで人って生きてたじゃんみたいな、
うん、
この当たり前の中で人は生きれるんだから別にこれにこだわってる必要はないよね、
うん、
なんかそれがこう自分にとってすごくこう、制約を止める、思考の制約をこう解除してくれるというか、
へ
ー、だから人口少なくても豊かっていうのが成立すんのかと言われたら、いやしますと。でもノルウェーの文化をまんま日本に持ってくるっていうのは多分できない、
うんうん、
なんでかっていうといろいろ経験したから分かるけどっていう話になる。
いやだから結構なんていうのかな、まあ、海外に行って、うんうん、なんていうのかな、ある意味そのかぶれちゃうみたいな人いるじゃない。で逆にそのかぶれるのの逆で日本すごいみたいな、
あ
なっちゃう人もいるでしょ。
あるあるある。
でなんかそのどっちにも行かずもう一つの当たり前を持ちながらなんか生きていくことってなんか僕はすごい大事だなっていうか、なんかどうやったらもう一つの当たり前をなんつうの、当たり前 A から当たり前 B に移行するんじゃなくて A と B をまあ僕はいつも行ったり来たりするみたいなことによって、いまだかつて 経験したことのない社会を作っていくみたいな、その辺ってなんかももさんの中でなんでそういう思考法っていうかね、なってきたのかなとかっていうのは、
いや僕はあんまり当たり前っていうのに、
うん、
多分とらわれにくいというか、なんかこう今ある現状を受け入れるのもそんな苦ではないし、
うん、
なんだろうね、うん、けどこうやっぱ順応性っていうのはなんか日本人ならもしかしたら経験あると
思う、うん、
協調性みたいな変なのあんじゃん、うんうん、
あるある。
でもそれってこう理由も分からず協調してることの方が多いでしょ、
うんうんうんうん、
だからそういうのが自分としてやっぱもったいないなとは思ってた、
うんうん、
なんか理由も分からずにやってることほど面白くないものはないって、
うんうん、あ、そうかそうかでもなんかその感じとノルウェーの、
うん、
感じはまた違う。だってノルウェーでも別にその協調性がないわけじゃないですか。ない
や、全然全然あるある、
うん、ね、
うん、
でも違った形で
そう
あったという、
うん、うん、違った形であるし、その自分がそのノルウェーの当たり前に居つく必要は全くないんだけども、そういう風にしても生きていけるっていう、
うん、
うん、でもそれは日本の文化ができた文脈とノルウェーができた文脈は全然違うけども、うん、けどだからといってこれに居つかないと生きていけないわけじゃない、
うんうん
うんうん、っていうことが、まあ、自分にとってすごい大事な発想だったのかな、
うん、
でそのやっぱ日本に生きてることに、まあ、飽きたとは言わないけど、
うんうん、
うんと自分の思考パターンに飽きたって言った方がいいかもしれない、
うんうんうんうん、
日本的、
はいはい、思考パターン、
そう、
うんうん、
でこう受け入れてしまえる、
うんうんうん、
うん、分かんなくてもまあまあそんなもんだよって受け入れてしまえるぐらい大人になっちゃったんですよ。
そうか、
うん、
でその延長線上には、うん、なんていうの、老後は2000万ないとダメみたいな、
うん、
社会が待ってるっていう多分ことでしょ
そのだからそれ飲み込んじゃうってことなんですよ、
うんうんうん、
2000万とは言わないけど1500万ぐらいは必要なのかなみたいな、うん、でもそんなんいつ死ぬかも分かんないのに、うんうん、そんな話しても意味ないんだけど、うんうん、けどなんか言われたことを妙にすんなり納得しちゃうみたいな、なんかこうまあ僕がねそういう免疫が変についちゃってきたっていうのを、うん、なんかねやっぱ35ぐらいの時に結構思っちゃった、うん、でこれはまずいと、なんかこう当たり前が無自覚まで落ちちゃった、
うんうん、
だったらもう一個、もう一個とは言わないけど、
うん、
もう 1.5 軸ぐらいは持っときたい、
うんうんうん、
それを行ったり来たりすることによって、
うん、
こう居つかないようにこう自分が思考が止まらないようにできるんじゃないかっていうのが思ってたのかな、
うんうん、いやーめちゃくちゃなんか重要だと思うし、やっぱまあ僕自身もなんかねその再三なんかやっぱり一つの原理に、
うんうんうん、
集約されていくことへのなんか恐怖というか、うん、怖さみたいなことは僕はなんか怖さっていうかな、まあ2つの原理を持ち続けなきゃとかっていうのなんかある種の脅迫観念として僕は感じてて、だからそうやってまあ個人レベルで言うとどんどんなんかまあ小さくまとまってっちゃうっていうか、だしあの社会全体として見てもどんどんまあ硬直化していくっていうか、硬直化するとやっぱり何が悪いのかというとやっぱり得してる人は得するんだけど、
うん、
損してる人はずっと損してるみたいな、それって社会としてフェアじゃなくないみたいなのも思ったり、
うん、
そういう意味でちょっとかき混ぜるっていうか、
うん、
やっぱり適度にね、
うん、
まあ、土もそうかもしれないですけど、うん、掘り起こすというか、まあ、そういうのが必要だったりとかあるんでしょうかね。
そうだからその、まあ、ちょっと話はあれかもしれないけど、うん、その足りないことの原理というか、
うんうん、
があって、やっぱその物って満ち足りてると動かないっていう話を前もちょっとしたかもしれないけど、うんうんうん、それは農業の世界でも同じように言えるし、例えば僕が愛農に居つかなくて愛農、僕が抜けることによって愛農に新しい風が吹いてくるっていうのも当然言えるだろうし、でノルウェーは人がいないっていう根本的な足りなさから生まれている制度だってあるわけ。だからその市議会議員は基本的に専業じゃないっていう制度とかもそう、うんうん、で聞いたら人がいないからじゃないって言われた、うんうんうん、いやそれが全てじゃないかもしれないけど一理あると、
うん、
だから物が少ないこととか人が足りないことによって 生まれる効果って絶対あるわけ、
うんうんうん、
だから全員がこう何かのスペシャリストじゃなくてもたまたま若い兄ちゃんがそこにいたこと自体がすごく意味を持ったりするわけ、
うんうんうん、
おじいちゃんたちばっかりの中にいきなりじいちゃんの足りないを補うお兄ちゃんが来た、うんうん、でもそのお兄ちゃんは別に高校も出てないし別に勉強ができるわけでもないけどそこに若いお兄ちゃんがポンって入ったことによって生まれる効果みたいなのもある。で農業の世界も土の中の栄養素がこうなくならないと、
うん、
そこの中にいる菌は活動し始めないみたいなそういう原理ってあるわけですよ、
うんうん、
実際、うん、だからこの満ち足りてるっていうのは、
うん、
止まってることと同じになっちゃう、
うん、
で本当はねこう満ち足りてはないと思うけどでもやっぱこう足りないから巡るっていうのは決してマイナスじゃないはずだと思う、
うん
うん、だから僕は若くて元気のある間は足りないところに行こうと思うし、
うん、
で年取ったらもう足りないことは存分に周りに頼ってやろうと今から思ってるし、
うんうんうん、
そうでもそれこそがなんかこうその人を必要とする喜び、
うんうん、
必要とされる喜びなんじゃないかなって思う。アイノはまさに足りないから、
うん、
あのお金はないけど、まあ、若い人は結構いるけど、
うんうん、
そうそうだからその足りないからみんながこうワイワイ来るし、
うん、
これが完全にカチッて固まってたら別に来客来なくても大丈夫ですみたいな、
うんうん
ね、もっと知ってとか言わなくて もうみんな知ってるから大丈夫みたいな話になっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
足りないからいいんですよ。足りないから愛農の人たちはみんなよく来たよく来たってとりあえずご飯食べようみたいなことを平気でやるわけ、
うん
うん
うん、へえ、いや確かにな、いや面白いですね。
面白い。
僕もねだからやっぱりなんていうのかな、あの今日もね、
うん、
来て、お昼ご飯、ね、あの食べさせてもらってなんかでも、うん、でもちょっとでほらうちもその遠い、まあ、近くはない、
近くはないね、1時間ぐらいのね、
そうそうかかるから、なんかなんていうのかな、まあもうまさに会いに来るのもあるし、うん、愛農のなんかこの雰囲気がいいのもあるけど、うん、やっぱり飯食いに来るみたいな結構それすごいモチベーションになるっていうか、
いいいいいい、
うん、
それいい。
でね、だから愛農であの作られた、
うん、そうそう
ご飯でしょ、うん、これねめっちゃうまいし、牛乳もね飲ませてもらったし、やっぱりなんか確かに足りないことのね良さという
か、そうなんか足りない効果って僕は呼んでるけど、
あ、
うん、なんか物語が欠損してることって決して、貧しいことじゃないんですよ。貧しいのはやっぱり満ち足りても足りないって思ってしまう心のことであって、物がないことそのものじゃないと思うんですよ、
うん
うん、
本当だ、いや素晴らしいなあ、もうそんなことで、
はいはい、
まあね、また引き続き、
引き続き、
ね、あの我々は一緒に、はい、今日もねもうご飯食べてで、その間もずっと喋ってそれでなんかあれなんていうんですか、牛牛の
牛舎、
牛舎、
はいはいはい、
牛舎にね、でちょっと大きな、あの先日生まれたばかりの赤ちゃんとか、
赤ちゃん、ね、
もう見させてもらったり、うん、ね、なんか牛、牛舎でもちょっと喋り、
そうそう、牛舎でもねあっちこっち話行ったけど喋ってね、
でもやっぱねいいっすね、
うん、ね、あの山城跡も、
そうそう、山城のね裏庭、そうそうそう、裏山に山城の跡がある
っつって、そうそう入ってってね、
そうそうそうそうなでね、そうそう、で途中でね、高校生のね、生徒さんがね、
そうそうそうそう
来てくれて、でどんな話してたんですかって言われてどんな話ってなかなか言えないっていうか、ない、ね、なんかね どっかをカットして、
そうそうそう
そう、こんな話ですってできないっていうかね、
うう
だから個人の話でもあり、
うん、
世界経済の話でもあり、
ね、
まあ、宇宙の宇宙とか、
なんつうの、宇宙と不老不死のね、
そうそうそうでもありみたいな、だからちょっとでもその感じ、
うん、
いやだ僕ね、なんかもう最近本当なんかパーツ化されるのがもう嫌で嫌で、うん、
あ、
なんかだからその何役割としての自分で、なんか それがちょっとしんどくなっちゃって、全人的、
あ、
人間同士で入れる人といたいし、人間として入れる場所にいたいしってなってたら、もうなんか田舎にしか行かなくなってきて最近、
うん、
ハッピーだな
っていう。ああ、いや、ハッピーです
ね。
いや、本当に。
いや、でも、いい話を。
いや、僕も、聞けました。なかなかこんな話ね、しないというか、まあ、生徒には断片的にしてるんだけど、
うん、
もう、まあ、生徒の方が忙しいわけで、
そうか。
あんま構ってくれないからね。
そうか、そうか。
そう、ね、まあ、でもね、本当新平さんとこう話すようになってね、こう本当に、ね、あのもうあ普段開けてなかった蓋をパッカパカ開けて喋れるから、
あ、マジですか。
そう、あっちと話とこっちの話を全部くっつけて話しても全然返ってくるし、うん、
いやだってね、同じ話だから。
そう、同じ話だ、
ね、ある意味で同じ話だし、ある意味で違うんだけど、でもね、
うん、
楽しいな。
いや本当にいい、なんかいい知的負荷というか。
いやいや、
あ、
こちらこそ
本当に。
またぜひ引き続き、
はい、
愛能とか、あとね、あの高島、
そうですね、
滋賀のね、
はい、滋賀県高島市に移住するので
予定だから、
はい、
そっちでも、
そう、
まあ、僕もあの関係者がいたりもするし、
はいはいはい、
ちょっといろいろまた一緒にやっていきたいですね。
なんかできることがあったら、
いや必ずや、
はい、必ず
やりましょう、
やりましょう、
はい、
はい、
ということで、
はい、
ももさんでした。
はい、ありがとうございました。
バイバイ。